はい、それでは破壊症を学びたいと思いますけれども、ついにですね、私たちは、バビロン捕囚以後の預言書に入ります。前回はゼパニア書を学びましたけれども、このゼパニア書まではこのバビロンの捕囚の前、あるいはその間に予言されたものでありました。で、このハガイ書、そして次のゼカリア書、そして最後のマラキ書は、捕囚以後帰還した民に対するこの予言になります。で、今日のメッセージの題は主の宮を建てよです。主の宮を建てよ。三つの予言書ともにですね、再建する神殿に関わることですね。覚えてらっしゃるでしょうか。主がユダヤ人をその地から引き抜かれて70年経った後に、エレミアの予言ですね、ペルシアの王クロスを通してユダヤ人が解放されます。そしてクロス自身がエルサレムに帰って宮を建てなさいという命令を下します。それで、彼らは、そこに行くんですけれども、そこはもう廃墟でした。たくさん書いてありましたね。廃墟になるという言葉があった通りに、本当に何もなかった状態。そしてそこからスタートし、周囲の反対を受け、それがっかりし、やめてしまったところで出てきたのがこのハガイと、そして次に出てくるゼカリアです。で、マラキ書はもうちょっと後ですね。もうちょっと後に出てきて、祭司たちの捧げ物が中途半端であったことを咎める内容になっていますけれども、まあ、いずれにしても神様の建てられる神殿によって神様に献身すべく進めを行っているのがこの三つの予言書になります。で、このハガイ書の背景をお話ししたいと思います。一章の一節にダリオス王の第2年とあります。ダリオス王といってもですね、ダニエル書に出てきた6章に出てきたダリオスとは異なります。そのダリオスはメディア人の王様で、そしてクロス王が出てくる前に一時的に治めていた王様でした。でも、このダリオスはクロスの後のカンビュセスの後のダリオスですね。紀元前の520年のことです。ペルシャの王様です。そして、この彼らが、このユダヤ人が、この神殿再建、この発布を受けてですね、それでユダヤ人の総督ゼルバベルと大祭司ヨシュアが率いる総数5万人程度の人がエルサレムに帰ってきてですね、始めたわけですけれども、まあ、これ自体も大きな、まあ、彼らにとっては、文字通り旅路なんですけども、信仰の旅路だったんですね。なぜかというと、70年間もすでにバビロンにいたわけですから、いくら異国の地といえどもですね、住み慣れた地ですね。まあ、そこから離れて、イスラエルの地に戻っていったわけなんですけれども、で、戻ってですね、今言ったように、エルサレムの地は荒れ果てておりまして、そしてその神殿を建てるのに必要な資材や人材は、確かにクロス王がペルシャのこの国の倉庫、国庫を開いて援助はしてくれたものの、ソロモンが建てた神殿のことを考えたら、もう取るに足りないものだったんですね。それで、エズラ記のことを思い出していただきたいんですけど、まず彼らは祭壇を建てました。で、生贄を捧げ始めて、それから神殿の礎の工事を始め、完成させたんですけれどもね。で、その工事を始めてから、地域住民の強い反対に直面しました。サマリア人です。かつてアッシリアが北イスラエルを滅ぼして、そこに異国人を移住させて、それでわずかに残っているイスラエル人と異国人、 との間にできて、との間に生まれてきたのがサマリア人ですね。で、彼らは、この信仰ですね、このユダヤ教の一部は取り入れたんですけれども、異教の儀式も取り入れたがゆえに、まあ、混合宗教になっていました。まあ、それでイエス様がサマリアの女と会った時にサマリアの女がこう言いましたよね。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われてますと。ゲリジム山というのがあったんですけども、まあ、そこで私たちは礼拝してますがと聞いたわけなんですね。で、このサマリア人たちが工事を始めたユダヤ人たちに対して、私たちも神殿建設に関わらせてくださいと申し出たんですが、ユダヤ人たちは断りました。するとサマリア人は態度を豹変させて、ペルシアの役人を取り組んだ猛烈な建設阻止工作を展開させました。その地域の役人が、当時のペルシア王、先ほど言ったカンビュセスですね、に対してユダヤ人たちが税を納めることをやめるだろう、過去もそうであったように王に反逆するであろうという内容の手紙を送りました。そして、手紙が受け入れられて実力行使で新建設をですねやめさせました。で、今、そうですね、16年かな、それより少し少ないぐらい経っています。そこに現れたのが、二人の預言者なんですね。ハガイとゼカリアです。で、この二人の預言者の預言活動によって、ユダヤ人たちが神殿建設を再開させました。よかったら、エズラ書の五章を開いてください。エズラ書の五章ですね。エズラ記ですか。エズラ記の五章。一節からです。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの二人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこで、シェアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて、彼らを助けた。ですね。このようにして、予言をした後で、まあ、続けて読んでいくとわかるんですけども、再び住民からですね、反対にあったんですけども、今度は彼らは黙々と仕事、工事を続けていきました。で、そこでその反対している人たちが、当時の王様、ダリオスに手紙を送ったんですけれども、帰ってきた王の返事が、工事をやめさせるな。むしろ彼らの建設に必要な材料を調達せよと、いうことで、彼らは工事を再開することができたわけなんです。その力を与えた予言が、ハガイ書ですね。ゼカリア書ももちろんそうです。けれども、一番最初に予言を行ったのがこのハガイなんですが、ハガイのそのたった2章しかない、予言書の中ではオバデヤ書の次に短い書物ですけれども、この予言によってですね、みんなが動き始めたんですね。それだけの、その、諦めていたことをまた神様の働きを再開させる力を持った言葉がここには隠されています。では、一章の一節をご覧ください。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、1日に、預言者ハガイを通して、シェアルティエルの子、ユダの総督ゼルバベルとエホツァダクの子大祭司ヨシュアとに次のような種の言葉があった。先ほど言いましたように、この第2年というのが紀元前の520年、そして第6の1日というのが8月29日にあたります。ちょうどブドウとかイチジクザクロですね、その 夏の収穫が取れる頃なんですけれども、そして毎月1日ですね、新月の祭りがあります。ですから今新月の祭りの日、このユダヤ人たちが集まっているところにハガイが現れたんですね。このハガイという名前の意味がヘブル語で祭りなんです。ちょうど祭りの時に祭りという名前の人が予言を行いました。で、聞いた人が総督ゼルバベルとあります。これゼルバベルですね、バビロンに捕らえ移されたエコヌやエホヤキンの子供にシェアルティエルがいることが第一歴代史3章17節に書いてあるんですけども、その子供として出てきます。それ、第歴代史その3章17節の後に出てきますけれども、ですから、このダビデの直系の子孫なんですね。エコヌヤの孫なんです。で、実はマタイによる福音書の一章にも、イエス・キリストの系図にも、ゾロバベルという名前で、まあギリシャ語ですからちょっと名前が変わっちゃってますけれども、ゾロバベルという名前で出てきます。ですから彼は王なんですね。でも王って書いてませんよね。総督と書いてあります。ペルシャのこのユダヤの地域の総督として任命を受けた人なわけなんです。もうイスラエルは主権を失っているわけなんです。もう暦からそうですよね。ダリオス王の第2年のって言ってるんですけれども。これユダヤのこの暦なんですけど、バビロン捕囚以後の暦ですね。もう異邦人の時が始まったんですね。イエス様がオリーブ山で弟子たちのお語りになった異邦人の時ですね。ということで彼らは、この、もう自分たちの主権が失われたという圧迫された状況の中で、まあ悲しみながら生きていたということができます。なぜならばですね、ネヘミヤ記のところに、彼らが律法を長い時間聞いて、それで、イスラエル人たちをですね、エズラやネヘミヤが励ましてですね、喜びなさい、主を喜ぶことがあなた方の力なのですと。それで仮用の祭りを祝って、で、その後で長い祈りを、祭司、レビ人がですね、捧げました。で、最後にこう締めくくってるんですが、ネヘミヤの9章の最後のところですが、私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。このように、彼らは、エルサレムに帰還はしたんですが、理想の状態とは程遠い、困難の中にいました。ですからもう本当にがっかりするような雰囲気があって、その中で新しい働きを始めたということが、この私たちが覚えておかなければいけない、背景なんですね。で、もう一人がヨシュアですね。で、このヨシュアは、正当なサドクというアロンの直系の、この大祭司の子孫ですね。このお父さん、エホサダク。586年にバビロンに捕らえ移されたん、あの大祭司なんです。第一歴代の6章の15節に書いてありますが。ですから、このヨシュアとゼルバベルのコンビで、神殿再建の事業を推し進めました。で、この二人と、そして、あとは、この預言者二人ですね、ゼカリアとハガイによって、まあ、神様はその四人を通してですね、主に、もちろん残りの民がいます。このご自分の栄光を表したわけなんですね。では、二節をご覧ください。万軍の主はこうせられる。この民は、主の宮を建てるときはまだ来ないと言っている。ついで預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この宮が廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。神様がハガイを通して、ユダの民に叱責を与えておられます。この民と 主が言われてますが、私の民ではなく、この民と言ってですね、まあ、神様が、この神様に所有する民のように彼らが動いていないことをなじっておられるわけなんです。そして、彼らが主の宮を建てる時がまだ来ない。これ言い訳だったんですね。確かに反対運動を受けてやめていたんですが、それを言い訳にして彼らは、この工事を再開させていなかったわけなんです。なんか私はこれを読んだ時にびっくりしました。なぜかというとですね、よく言うんですね、主の宮を建てる時、時がまだ来ていないから。よく使う言葉ですね。で、それは正しい時もあります。本当に主に従って、主にこの献身して、そして従っていこうとする時に、まだその時が熟していないから、もっと待たなければいけないということはありますが、あるんですが、何か妨げられるようなことが起こると、それを理由にして自分のことをやり始めていく。その言い訳の言葉として、まだ時が来ていないということが非常に多いわけなんですね。ハガイ書から学ぶことができるのは、新しい神様の働きです。新しい神様の働き、私たちが信仰的に、この一歩、信仰的にですね、成長して、そして一歩前に踏み出そうと、神様の幻を受けてですね、踏み出そうとするときに必ずと言っていいです。反対に遭います。これはもう、どの、この聖書に出てくる人物をとってもですね、前に出て、この、神様の働きをする人は必ず反対に遭っています。で、それで、自分たちは、やめてですね、そして、信仰生活、霊的生活は送るけれども、ほどほどにして、状況が良くなったらまた前進しましょうかと考えるようになるわけなんです。ほどほど、この言葉ですね、信仰生活にはですね、毒なんですね。前進をしないときに私たちは立ち止まってるんじゃないんです。交代してるんです。前進か交代かのどちらかなんです。ですから今ここで彼らは立派な家に住んでますね。板張りの家ですよ。杉で作ったような。エレミア書にも出てきますね。レバノンの森と呼ばれていた宮殿がありますね。そういう、まあ、マイホームをですね、彼らは作っていたわけなんです。ですから、神様のこと、神への礼拝を第一としてしないで、自分のことで生活がいっぱいになっていて、神様への礼拝よりも自分のやっていることの方が楽しくなっているような状態です。では次、五節をご覧ください。今、万軍の主はこうおせられる。あなた方の現状をよく考えよう。あなた方は多くの種をまいたが、少ししか取り入れず、食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐ者が稼いでも、穴の開いた袋に入れるだけだ。最後の表現が非常にわかりやすいですね。稼いでも、入れてもですね、その時効果だとしたらですね、チャリンチャリン落ちていくわけです。穴開いてるから。まあ、水を汲んでも全然たまんないようなですね。それと同じような状態に陥ってるよと今神様が言われています。で、ハガイ書に出てくる、何回か出てくる言葉、これ覚えてください。現状をよく考えよう。新共同訳では、 自分の歩む道に心を止めよ。つまり、自分が一度立ち止まって、果たして自分は一体何をやっているのか、吟味してみなさいということです。日常生活を、まあ、あれこれあれこれいろいろやっている中で、立ち止まってよく考えたら、あれ？何か変なことをやっていないか。神様の目から見たらこれは喜ばれないことじゃないか。と、気づくことができるようになるということです。で、ここのユダヤ人たち、自分が神様ではなく自分自身を求めていたなど、思いもしなかったでしょう。いつの間にか無意識のうちにやっていたことなんですよ。私たちは神様を捨てるっていうことはよっぽどのことない限り意識的には行いません。例えばですね、クリスチャンが誰か他の人によってつまずいた、もう信仰は捨てるとかですね。何か意識的に神様を捨てるという行為はするときはあるかもしれませんが、多くの場合、ほとんどの場合はですね、いつの間にか漂流してしまってるんですよ。いつの間にかなんです。いつの間にか。神様から離れてしまってるんです。だからまずしなければいけないのは、現状をよく考える。パウロがこう言いました。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさい。で、その傷、この現状を考えたらですね、気づくはずだと。種をまいたのに収穫の、収穫量が少なかったではないか。8月の終わりですから、夏にできる果物は取れるわけなんですけども、収穫少ないでしょうと。食べるのも飲むのも、着ることにさえも満足できてはいないじゃないかということなんです。これ皮肉ですね。彼らは、自分の生活を第一にして生きていたのに、一向に満たされない状態です。聖書には、その逆の法則を書いてますね。イエス様が言われました。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればこれらに加えて、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。神様ではないものを自分自身を第一にして生きていくと、このように穴が開いたような生活、空回りの生活、実質が追いつい、伴っていかない生活、追っているのに見つけられない生活、いつも減っていく生活が始まるわけなんです。では、7節をご覧ください。万軍の主はこう仰せられる。あなたの現状をよく考えよう。山に登り、木を運んできて、宮を建てよう。そうすれば、私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。宮を建てよう。命令ですね。これは私を第一にしなさい。私を礼拝しなさい。という意味です。そうすれば私は喜ぶよ。私たちは、神様を喜ばす生活の他に自分を満たすことはできません。黙示録の4章、天の神の御座の情景のところで、長老たちがこのように賛美しています。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに、万物は存在し、また創造されたのですから。あなたの御心とありますけども、英語だと pleasure って書いてあるんですね。喜びのゆえに。喜びのゆえに、私たちが創造されたんだと。ですから、自分を喜ばす生活をしても、自分を喜ばすことできないんですよ。神様を喜ばす生活をすることによって、自分も喜ぶことができるんです。例えばですね、飛行機考えてください。車輪がありますよね。で、車輪があるからといって、地上で走らせるだけに使ったらどうでしょうか？意味ないですね。あれは、離陸する、あるいは着陸することができるために必要な車輪であって、例えば私たちが飛行機の車輪として作られたとしますよ。自分を喜ばしたい。ね。地上を、ね、大陸を横断するために、私はこの車輪を使いたいと言ってやってもですね、羽は邪魔になるし、 ですね。あまりにも不格好です。けれども、神様が言われている通りに、はい、わかりました。離着陸のために私は作られたんですね。そのように神様の御心に服せば、本当に喜ぶ生活ができるわけなんです。そのように、まず、主の宮を建てよう。ということです。で、次、9節。あなたは多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰ったとき、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか、万軍の主の蜜源。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方は皆自分の家のために走り回っていたからだ。この満たされない生活、彼らが今、気づいたのはですね、主がそのようにされたんだということなんです。私はそれを吹き飛ばしたとあります。つまり神様が注意喚起をされているんです。今、私の方に振り向きなさいという注意を引き寄せるために、神様が、この何を行っても、成功させないようにされたんですね。だから私たちが何かを行っているときにですね、空回りしている。何かおかしい。何か満足できない。そういうときは、現状をよく考えようという言葉を思い出すべきなんですね。チェックするときがやってきたわけです。自分を試すときがやってきたわけです。そして、本当に神様を喜ばす方向へと向かう必要が出てきているわけなんです。10節。それゆえ、天はあなた方のために露を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた、地にも山々にも穀物にも新しい葡萄酒にも油にも地が生やすものにも、人にも家畜にも手によるすべての勤労の身にも、日照りを呼び寄せた。この梅雨というふうに神様おっしゃってますね、10節。夏はですね、乾季なんですね。5月ぐらいから始まりますけれども、10月近くまでですね、雨が降りません。その後に、冬になった時に雨が降るんですが、夏の時にですから水分が必要な時は、梅雨なんですね。それを降らすのをやめたと、この神様がここで言われているわけなんです。そして、ここの11節に出てくる言葉。まあ先ほどもそうでしたけれども、この、飲んでも酔えず、着物も着たが温まらないもそうですけれども、あとここにもですね、この、日照りを呼び寄せたという言葉がありますが、全部これは、モーセが、ヨルダン川を渡る前のイスラエルの民に対して、あなた方が主に、背いたらこのようになるという呪い、災いそのものだったんです。で、これを捕囚前のイスラエルの民が、まさにこのエルサレム、ユダの地で受けてきたことなんです。そして、帰還したユダの残りの民は、このエルサレムにおけるものすごい恐ろしい経験、それを見聞きして、あるいは自分も経験した人がいるかも、いますよ、います。で、またここに戻ってきて、同じことを今経験しているのかという恐れを抱いたんですね。次に出てきますけど、主を恐れてという言葉が出てきますけれども。ようやくそこから逃れて悔い改めて、そして神様に従う生活を始めたのに、また同じことが起こっている。つまり自分たちが不従順になっているという、悟りを得させるために、この11節、神様こうやっておっしゃってるわけなんです。12節。そこでシェアルティエルの子ゼルバベルとエホチャダクの子、大祭司ヨシュアと民のすべての残りの者とは、 彼らの神、主の御声と、また彼らの神、主が使わされた預言者ハガイの言葉とに聞き従った。民は主の前で恐れた。素晴らしいですね。ハガイがこれだけ語って彼らは応答したんですよ。聞き従いました。どうですか？特にエレミア書。捕囚前の民がどんなに聞いても聞き従わなかったことを彼らは聞き従うことができるようになったわけなんです。これが捕囚の神様の目的でした。彼らがへりくだって、そして自分たちの心の内にある偶像を脱ぎ捨てて、そして神様に立ち返ることですね。昔のその先祖たちよりもですね、彼らは心がまあ、その綺麗にされていたわけなんですよね。で、ここでとても大事な一つ一つの言葉がありますけれども、まず、彼らの神、主の御声とあります。で、主の言葉があった、このハガイ書の中にはですね、主の言葉があったとかですね、主の御告げ。この短い預言書の中にもう何度も出てきます。あと、万軍の主はこうせられる。このように、神の言葉が声として、新鮮に聞くことができる恵みに彼らは預かったわけなんです。そうではなかったのが、捕囚前のイスラエルです。アモスがこう予言しました。8章の11節。その日私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。ですね。本当にこれは恵みです。そしてもう一つ、次の、彼らが聞き従うことができた理由が、彼らの神、主が使わされた預言者ハガイの言葉。で、次にですね、なんと、ヨホワの、ヤーウェの使いですね、主の使い、ハガイはと出てるんですね。彼らは、ハガイが自分の意見を述べているのではなくて、まさに神の言葉を聞いているんだと認めたわけなんです。パウロが、この褒めている教会の中の一つがテサロニケ人の教会ですね。覚えていますか？彼らはですね、信仰と愛と希望に突出していました。で、その理由をパウロがこう述べています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。ですから、神様の言葉を語るという仕事の他に、神様の言葉を聞くという聞き手の仕事もあって、初めて神様の言葉は生きて働くってわけですね。神の言葉として聞かなければですね、働かないんですよ。あ、なんか語ってるなと言うだけではダメなんですね。で、三つ目の理由。主の前で恐れたです。ですね。健全な恐れが必要ですね。万軍の主と、ハガイは言ってますけれども、神様、この、歯向かう者に対してことごとく打ち砕くことができに、おできになる、この神様を恐れたわけです。で、イエス様が人間を恐れるのではなくて神を恐れなさいということを言われたことありますね。ルカの12章に公開で言われてますが、そこで私の友であるあなた方で言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならないかとあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。で、今、ユダヤ人たちはサマリア人を恐れていたわけですね。反対していたから。で、その恐れのせいで神の宮をないがしろにしていたんですが、人を恐れると神を恐れなくなります。でも神を恐れると人を恐れなくなります。箴言の中にも29章25節にこう書いてあります。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。で、このように聞き従ったので次行きましょう。13節。その時主の使いハガイは、主から使命を受けて民にこう言った。私はあなた方と 共にいる主の御付け。なんという素晴らしい約束でしょうか。共にいるというこのことが約束されたら全部もう持ってると同じことですよね。必要なものは他にはありません。主が共におられたら主が全部与えてくださいますから、神様の新しい働きを始めるとき、神様に促されて何かを行うときに必ず神様が言ってくださっているのが、私もあなたと共にいるなんです。覚えてますか？大宣教命令。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国々のあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを受け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ですね。ここにいるのは11人の弟子だけです。で、数週間前に十字架につけられたイエス様を見捨てた人たちです。でこの11人が宣教対象にしなければいけないのは、ユダヤ人ですか？違いますね。あらゆる国の人です。彼らはユダヤ人ですよ。異邦人に福音を伝えることなど考えもつかなかったことです。ユダヤ人とは全く異なる価値観を持っている人たち、文化、言葉を持った人たちを弟子にしていかなければいけない。到底自分たちではできないことだったんです。でもそれを可能にするイエス様の一言が、私はいつもあなた方と共にいます。事実、弟子たちは、あらゆる国の人々を弟子としていく働きを行うことができました。ですから今、彼らは何にもないけれども、できるんだという確証を神様が与えてくださったんです。では14節、主は、シアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルの心とエホザダクの子大祭司ヨシュアの心と民のすべての残りの者の心を奮い立たせたので、彼らは彼らの神万軍の主の宮に行って仕事に取り掛かった。それは第6の月の24日のことであった。心を奮い立たせられたわけですね。本当にすごいですね、このハガイは。ハガイは賜物があったと思います。それは、勧めをする賜物です。ローマ人への手紙の12章の8節に、勧めをする人であれば勧めなさいと。行動に促すんですね。教える人っていうのも必要なんですけども、情報だけ聞いてですね、なかなかその行動に移さない。でもそこでやりなさいって言って、移させることができる、そういう力を持っている言葉ですね。で、時をこう正確に記録してますけれども、ハガイは、第6の月の24日のことであったとあります。予言を行ったのが1日でしたよね。さっき1日って書いてありました。だから23日後に工事を始めたわけですけど、このおそらくその23日間の間に、この材料ですね。いろいろ準備しなければいけませんよね。それを行っていたのであろうと考えられます。では次2章ですが、実際に仕事に取り掛かった後に、与えられた神様の約束です。ダリオス王の第2年の第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような種の言葉があった。今の暦では10月17日ですね。カリオの祭りの最終日になります。15日からカリオの祭りが始まって7日間行いますけれども、21日は7日目になるんですね。ですからまた祭りという名前の、預言者が祭りの日に預言を行ったわけなんですね。で、工事を再開させて1ヶ月近く経ってるわけですね。先ほど見ましたよね。この24日に始めたのですから、第7の月の今21日ですから1ヶ月弱です。すでに土台は据えられてますから、その土台の上にこの神殿を建て始めているわけですね。では2節、シェアルティエルの子 ユダの総督ゼルバベルとエホサダクの子大祭司ヨシュアと民の残りの者とに次のように言え、あなた方のうち以前の栄光に輝くこの宮を見たことのある生き残った者は誰か、あなた方は今これをどう見ているのか、あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。ハガイがまず大祭司ヨシュア、総督ゼルバベルの他に民の残りの者にも語っています。この2節見てください。先ほど一章のところではですね、この民の残りの者も聞いてはいるんですけども、語られた対象はこの一章一節見ますと、二人だけだったんですよ、このゼルバベルとヨシュア。でもここでは民の残りの者も含まれているんですね。理由はですね、主に老人です。老人です。今見えている再建中の神殿とかつてあった栄光に輝く宮、つまりソロモンが建てた宮を比較してないに等しいと言っているから今ここで語ってるんですね。エズラ記にこのことが詳しく書かれているんですけれども、今紀元前の520年ですね。ですから66年前に神殿が破壊されて、586年に破壊されました。ですから、まあ、70後半ぐらいだったらもう覚えてますね。で、もうすでにその時のソロモンの神殿はいろんなものが取り外されていますけれども、でもですね、もうやっぱりその栄光は、栄華は残っていたと思うんですね。残っていました。シェバの女王が言いましたね、ソロモンの、ソロモンに会った後にですね、実は私は自分で来て自分の目で見るまではそのことを信じなかったのですが、驚いたことに私はその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いていた噂よりはるかに勝っています。で、これを、この、知っていた彼らが泣いたんですね、嘆いたんです。絵面記に書いてあります。神殿の礎が据えられて、土台が据えられてですね、感謝と賛美を捧げるために彼らが集まってきたときに、遠くから聞くと、一つの大きな声だったんですが、近くで見てみると、喜んでいる叫び声と泣き声とが入り混じっていたんです。理由は若い人たちは喜んでいました。できたんだ。ところが老人は比較してたんですね。前のと比べると泣きに等しいということです。で、これが私たちが信仰的に前進するとき、主の技に励んでいるときに陥る罠なんです。がっかりしてしまう。今やっていることがあまりにも小さいと自分を卑下してしまうんです。主が示してくださった幻とはもう全然違う。また他人と比較することもあるでしょう。あの人はあんなにすごいのに、自分は一体何だろう。とかですね、前通っていた教会と比較するかもしれません。あの教会は素晴らしかったのに今は何だろうですね。これ比較って毒なんですよ。パウロもコリントの教会にこう言いましたが、彼らが自分たちの間で自分を測ったり比較しているのは知恵のないことです。これをやめなさいということですね。で、次4節。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ、エホサダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民を強くあれ。主の御告げ、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ、強くあれ。三度も繰り返してますね。それぞれに語ってます。ゼルバベルに対して、ヨシュアに対して、そして残りの民に対して語ってます。強くあれ。 で、主の見告げと3回も続けて言ってますよね、それぞれに対して。聖書の中に強くあれという言葉、たくさん出てきます。で、皆が同じようにですね、これから何かをしなければいけないという時だったんですね。例えば、モーセがヨシュアに対して、ただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。そして、このソロモンの神殿を建てたソロモンに対しても、ダビデが言いました。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。ダニエルがこれから大きな戦についての幻を受けなければいけないときに、イエス・キリストであるであろう方がこう言いました。神に愛されている人を恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。そしてコリントの教会に対してパウロが、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい。この励まし必要ですね。強くあれ、これ神様が語ってくださいます。主の見つけ、強くあれ。もうダメだなって思った時に神様が語ってくださるんですよ。そしてもう一つですね、パウロがこう言ってます。エペソの教会に対して言ってますけれども、どうか父がこの栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。内なる人が強くされるときに必要なのが二つある。栄光の豊かさ。そして御霊だって言ってるんですね。で、特にこの破壊書では、まあ御霊も出てきます。次に出てきますけれども、栄光の豊かさなんですね。この神様が与えてくださる栄光の豊かさ。これによって、このゼルバベルらに対して、強めてくださっています。では5節。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。素晴らしいですね。私の霊が働いている。次に学ぶ、ゼカリア書の中にある有名な言葉。権勢によらず、能力によらず、私の霊によって。今5万人ぐらいしかいないユダヤ人の集団に対して、神様が、御霊によって、で特に出エジプトの時に働かれたその御霊によって、私はこのことを行うんだ。約束とありますね。私があなた方と結んだ約束とあります。どんな約束だったでしょうか？覚えてらっしゃるでしょうか？こういう約束でした。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。素晴らしいですね。この約束を持って彼らは今行こうとしているんです。で、この約束っていつですか？紀元前の1445年頃ですから、520年引いたら、まあ、900年ぐらいですかね。1000年近くですよね。そのくらい前のですね、昔葬り去ってもいいぐらいの昔話ですよ。けれども、神様は同じように働くんだよ、とおっしゃってるんです。ですから、今に適応させれば、使徒の働きの時に働いていたイエス様の御霊が、私たちにも働いてくださる。働かれるんだ。強くあれ。私は共にいると神様がおっしゃっているのに等しいわけなんです。次、6節。誠に万軍の主はこうおせられる。しばらくしてもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は仰せられる。ハガイは終わりの日の幻を見ました。大患難時代における天変地異の幻が書いてあります。まず6節にそうですね。天と地と海と陸とを揺り動かす。これをヘブル人の手紙にですね、この破壊書のこの言葉を引用して、著者が話をしています。12章の26節のところにありますけれども、で、その目的が何かというと、こう書いてあるんですが、 決して揺り動かされることのないものが残るために全ての作られた揺り動かされているものが取り除かれることを示しています。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。御国が揺り動かされないものであって、そして今の天と地が揺り動かされる。理由が御国が残るためなんだということで次に出てくるのがこの宮なんですね。この宮というのが終わりの日の宮ですよ。千年王国における宮ですね。ゼカリア書にも出てきます。そして詳しくエゼキエル書の40章以降に出てくるものであります。その宮に対してすべての国々の宝物がもたらされるという約束があるんですね。今彼らが持っている資材は非常に足りないですけれども、神様がすべての国からもたらされるよと約束してくださっていますが、これについてはですね、もう私たち学びました。イザヤ書の60章の4節から5節にすべての国々からですね、そこにある特産品みたいなものをですね、持ってくる。ゼカリア書にも14章の14節に書いてあります。そして栄光で満たすと。その宝物によって栄光で、その光り輝くっていうのもそれはそうなんですけども、主ご自身が、メシアご自身が宮の中に、その御座の中に座っておられる、その栄光の光ですね。それによって光るんだ。この8節をご覧ください。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の御告げ。足りない。私たちは持っていない。そのように感じるときに私たちは外に出ればいいんです。いや、私たちのものじゃありませんよ。違うんです。これは私のものだよ。あれも私のものだよ。世界中にあるものが全部神様のものなんだ。その神様のしもべとして私たちは今働いているんだ。ということです。9節。この宮のこれから後の栄光は先のものより勝ろう。万軍の主は仰せられる。私はまたこのところに平和を与える。万軍の主の御告げ。今、神様が比較を行われています。先ほどユダヤ人の老人たちが比較をしましたよね。ソロモンの神殿とは比べ物にならないと。取るに足りないと。けれども、今度神様はそのソロモンの神殿と、これ先のものより勝るってことです。先のものってのはソロモンの神殿ですよ。比べて、後のはもっとすごいんだよとおっしゃっておられるわけなんですね。そして平和を与える。この今敵との戦いが周囲にありますけれども、終わりの日にはイエス様が来てくださって平和が訪れるよということですが、彼らが実際に建てた再建の神殿はこのような姿ではなかったですよね。後にヘロデ大王がこの神殿を全部打ち壊して、それでヘロデの神殿を建てます。そっちの方がはるかに優れていました。ですから、ここに書いてあることは一体何なのかと思うかもしれません。終わりの日のことをなんで突然言われるのかと。で、これがですね、私たちが知らなければいけないことです。私たちの人間の技と神様の御技の違いです。ゼルバベルたちにとってですね、自分たちが物理的に建てている神殿というのは、ある意味大した問題じゃないんですよ。どうですか？私たちが集まって、そして教会堂を建てたとして、その教会堂を持って、私たちは全ての神様の栄光を表していると言えるでしょうか？言えないですね。でも喜びますね。なぜか。それは天地万物を作られた主ご自身の霊的な栄光を見ているからです。教会というのはこういうものです。教会は物理的には小さい集まりかもしれないけれども、天における栄光があまりにも優れているので、 私たちはその幻を見ながら生きてるわけなんです。例えばですよ、一人の人が悔い改めたと、そしたら私たちは一人の人だけを見るんじゃないですよね。天における大勢の御使いが祝宴を開いているということを知っているんです。ものすごい歓声と喜びが天に鳴り響いているということを知っているから、一緒に喜んでるんです。このように私たちは神の御国という幻、天の幻を見て、それに裏付けされた、裏打ちされた、まあ、この世での目に見える作業を行っていくわけなんですね。だからパウロがこう言いました。神の国というのは義と平和と聖霊による喜びだからです。こっちが本質なんです。そして次10節、ダリオスの第2年の第9の月の24日、預言者ハガイに次のような主の言葉があった。これで3つ目ですね。1回目が1章1節からで、2回目がこの2章の1節から、そして3回目です。これ第2年の9月の月の24日、今の暦ですと12月18日、まだ520年ですね。12月18日です。先ほどの予言が行われてから約2ヶ月後の予言になります。で、この予言の前にですね、実はゼカリアが予言を行っています。ゼカリア書の1章の1節には第8の月にって書いてあるんですね。第8の月に、第7の月にハガイが行った後に、ゼカリアが第8の月に語って、で第9の月に、このまたハガイが語って、で今度ですね、第9の月に、同じぐらいの時に、またこのゼカリアがですね、7章以降の予言を行っているんですね。ですから、今工事を行っているユダヤ人たちに対して、どんどんどんどん励ましの言葉、この慰めの言葉を神様が与えてくださっているわけなんです。では、11節をご覧ください。万軍の主はこう仰せられる。次の律法について祭司たちに尋ねて言え。もし人が聖なる肉を自分の着物の裾で運ぶとき、その裾がパンや煮物、ぶどう酒や油、またどんな食物にでも触れたなら、それは聖なるものとなるか、祭司たちは答えて、いいなと言った。そこでハガイは言った。もし死体によって汚れた人が、これらのどれにでも触れたなら、それは汚れるか、祭司たちは答えて、汚れると言った。今、この清めについての律法を、この質問をしているわけなんですけれども、まずこの清められる方ですね。こう書いてありますけど、レビ記の6章26節に、罪のための生贄を捧げる祭司はそれを食べなければならない。それは聖なるところ、会見の天幕の庭で食べなければならない。その肉に触れる者は皆聖なるものとなると。この肉に触れたら清められるんですけれども、つまり清められたその裾ですね、食べ物、自分の体、裾に他の食べ物が触れたら清められるかと言ったら違います。その伝播しないんですね。でも逆は真なりなんです。汚れに触れたら汚れて、その汚れがまた伝播していって、ちょうど伝染病みたいに伝播するわけなんですね。で、これが清めと汚れの、違いであって、非常に大事な原則なんです。清めというのは神様に直接触れないと受けられないものです。汚れというのはそうではありません。ですね。汚れというのは他の人の汚れが移っていくんです。だから、他のクリスチャンと一緒にいたら、教会にいたら、自分は清いのだと考えたら大間違いで、伝播しないんですよ。清い人の近くに、その、ぴったりくっついても、伝播しないんです。自分自身の心が神様に触れられない限り、イエス・キリストの血によって清められない限り、無理なんです。でも、汚れは伝染するんです。例えば、隣に苦味を持っている人がいて、したらですね、広がっていっちゃうんですよ。自分も苦々しくなっていくんです。この違いがあります。 で、それでハガイがこう言います。ハガイ、そこでハガイは言った。あ、ごめんなさい。14節。ハガイはそれに応じて言った。私にとっては、この民はそのようなものだ。この国もそのようである。主の蜜毛。彼らの手で作ったすべてのものもそのようだ。彼らがそこに捧げるもの、それは汚れている。ですね。続けてみますね。さあ、今あなた方は今日から後のことをよく考えよう。死の神殿で石が積み重ねられる前は、あなた方はどうであったか。20の麦束の積んであるところに行ってもただ10束しかなく、50桶を組もうと酒舟に行っても20桶分しかなかった。私はあなた方を立ち枯れと黒穂病で、とで打ち、あなた方の手掛けたものをことごとく瓢で打った。しかし、あなた方のうち、誰一人私に帰ってこなかった主の蜜毛。今、神殿を再開、神殿の工事を再開させる前の彼らの状態をまた思い起こさせているんですけれども、それを改めて清めた汚れの原則の中で照らして説明しています。彼らは、神殿再開させる前、工事再開させる前にもちゃんと祭りを行って生贄を捧げてたんです。主の家を建てることをないがしろにしていたというだけだったんです。でも、その主の家をないがしろにしていたという不純な心、その心の中にある自分中心のこの汚れですね。これによって、他の良い行いをしても全部それがうまくいかなくなってったよという話なんです。一つの汚れが、他のことにも伝わっていって、彼らの行うことすべて、特にここでは経済活動ですね、に影響を与えてしまったということなんですよ。これを言い換えると、自分のしている悪いこと、たった一つあっても、他の良いことに、をダメにしてしまう。私たちの考えは違いますよね。何か一つ悪いことを行ってても、他に10、20の良いことを行っていたら相殺されると思っている。その隠れたところで行っている罪があって。他の人々には悪いことをしてないし、教会生活も守っている。だから大丈夫だ。相殺される。違うんですね。伝わっていくんですよ。他のものにこう伝わっていく。だから私たちは一つ残して、何かをしていくのではないんです。すべてのものを神様の前に出して、神様の光の前に出して、そして悔い改めてその清めですね。イエス様の血による清めによって清めていただく、その全き心の生活を行わなければいけないということですね。で、18節。さあ、あなた方は今日から後のことをよく考えよう。すなわち第9の月の24日、主の神殿の礎が据えられた日から、後のことをよく考えよう。種はまだ穀物蔵にあるだろうか。葡萄の木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木は、まだ実を結ばないだろうか。今日から後、私は祝福しよう。素晴らしいですね。ここで、後のことをよく考えよう。先ほどは現状をよく考えようとありましたよね。今までのことを考えてくださいと。で、今度は後のことを考えなさい。だちょうどですね、これ何言ってるかって言ったら、カレンダーに印つけときなさいということです。そして収穫してから今3、4ヶ月経ってますよね。でももう穀物蔵にはどうですか？種がなかったんですよ。それだけ不作だったんです。で、ブドウの木、イチジクの木、ザクロの木、オリーブの木も、実を結ばないまま、冬を迎えて、いたわけなんです。状況が良くなっているようには見えないんですね。でも神様は実はこの日から私は祝福を与えているんだよ。というメッセージなんです。実が実るってこういうことなんですね。神様の祝福ってこういうことなんです。はじめはですね、それは過去に行った罪のこと、過去に行ったこと、残ってるでしょう。はじめは何も見えないんですよ。私たちに対して神様が、 誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、身をすべてが新しくなりました。でも何も変わってないように見えるんですよ、最初は。けれども身が結ばれるのが時間がかかるように、私たちがの変化というのは始まってるんです。確実に始まってるんです。そして確実に内側から変えられたその身は結ばれていくんですね。だからあの時なんだ、あの時、この第9の月ですね、9月24日なんだ、あの時にこそ私たちは生まれ変わったんだというこの時としなさいと、時なんだよと神様がおっしゃっておられるわけなんです。では今度は4つ目ですね、4つ目のメッセージです。同じ日ですね、 20節見てください。その月の24日、ハガイに再び次のような主の言葉があった。ユダの総督ゼルバベルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし、諸々の王国をの王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼らの仲間同士の剣によって倒れる。その日、万軍の主の見つけ、シャールティエールの子、私のしもべゼルバベルよ、私はあなたを選び取る。主の見つけ、私はあなたを隠形のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の見つけ、選んだよという神様のゼルバベルに対する励ましですね。はじめに、この同じですね、この先ほど出てきた7節ですか、天と地を揺り動かす、ごめんなさい、6節ですね、にあった言葉と同じですね。天と地を揺り動かし、また大患難についての予言であります。そして、先ほどもこのすべての国々が出てきましたけれども、ここでも王国、もろもろの王国の王座を覆すと、そして異邦の王の力を滅ぼす、つまり軍隊を滅ぼすと、そしてあなたが王になるよと。この隠形というのは王様の指輪についているハンコのことです。ローにですね、その隠形をつけて、まあ、ハンコ代わりにしていた。つまりあなたが王になるという約束なんですね。今ゼルバベルが国々に取り囲まれて、先ほど読んだように、このネヘミヤ記に出てきたようにですね、この苦しみを受けていたと。まだペルシャの、支配の中にいてですね、異邦人の時は続いているわけです。でずっと続いてたんです。実はユダヤ人は、イスラエルの国ができました。エルサレムもイスラエルの主権の中に入りました。1967年に入りましたが、それでもまだイスラム教の管轄の中にあり、イスラエルはアメリカの言うことや他の国々の言うことを聞かなければ自分たちの政策さえ決められないような状態にあります。異邦人の時なんですけれども、神様が変えるんだよ、ゼルバベルに対しても私が変えるよと言われてるんですね。この諸々の王国の王座、これ今の言葉に言い換えると政権転覆ですね。政権転覆ってすごいことですよね。覚えてますよね、イラク戦争、フセイン政権が倒れた時世界が大きく騒ぎましたが、ここではどうですか、一政権でないですよ、もろもろの王国の政権です。そして完全な新しい秩序、キリストの政権の中に全てのものが入れられるわけなんです。ネブカデネザルが見た夢に、人の像全体が一つの石によって粉々に砕かれて大きな山となった、あの夢のことですね。そして黙示録の11章の15節には、天においてですね、大きな声声が起こってこう言ってますが、この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった、主は永遠に支配される。英語だと Kingdoms of this world ですね、複数形になってます。もろもろの国々の政権がキリストの政権になったんだ。そして次に軍事的なことですね。 諸国の民の国、王国の力を滅ぼしと、これがハルマゲドンの戦いになります。ユーフラテス川が枯れて東からの王がやってきて、メギドの平野に世界の軍隊が招集して、けれども再臨の主がこれらの軍隊をことごとく滅ぼされる。そして今度は馬と騎兵は彼らの仲間同士の剣によって倒れる。これ神様が何かされるときに起こされることですね。覚えてますか？同士打ちですね。ギデオンが300人でミディアン人と戦ったんですけれども、ミディアン人が13万5千人でしたでしょうか。倒れましたが、同士打ちです。同士打ち、終わりの日もそうされます。ゼカリア書を学び始めますけど、次回ゼカリア書の14章にも同じこと書いてあります。で、23節を見まし、23節読みましたね。この選び取る、で主の蜜源で、私は私のですね、何度も何度も神様がゼルバベルを励ましています。本当に指導者って孤独ですから、神様が私がいるんだ、私が選んでるんだ。で、ゼルバベルが王様になるということでは実はないんですよね。総督のままでした。でも予言はその通りなんです。ゼルバベルの子孫であるイエス・キリストが、まあ、血はつながってませんけれども、マリアからはその直接そのダビデにつながる系図がルカによる福音書に書いてありますが、けれどもマタイのところにはそのヨセフにまで至る系図の中にゼルバベルがいるんです。だからダビデの子ということもできると、同じようにゼルバベルの子イエス・キリストによってこの予言が成就するわけなんです。そしてゼカリア書の学びの時には、大祭司ヨシュアとともに二人の証人と呼ばれています。なぜかと言ったら、祭司としてのイエス・キリストの姿をヨシュアが表し、王としてのイエス・キリストの姿をゼルバベルが表しているわけなんです。これだけ大きな約束を神様がこのお粗末な神殿と見られたけれども、神様はそんなふうには思っておられず、あらゆる愛情を注いでくださったんです。で、この励ましの言葉によってですね、彼らが再建しました。絵面記に戻りますとですね、この先ほど言ったように手紙を送ったのに、この逆にそれを助けなさいという返事が来てですね、4年後、紀元前の516年に神殿完成したんですよ。そして杉越の祭りも行って、それを楽しんでいたときに、絵面記の6章の22節にこう書いてあります。そして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせ、またアシリアの王の心を彼らに向かわせて、イスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからである。主が彼らを喜ばしてくださった。どうですか、今の2章を読んで、2章分読んでですね、主が喜ばされてくださったんですよ。本当に喜ぶ言葉ですよね。御言葉を聞いて喜んだ。このようにして神様の働きが完成しました。最後にちょっとピリピ書を読みましょうか。ピリピ書の2章の12節です。12節13節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを完成してください、達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです、ね。まあ、次も読みましょうか。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。志を神様が立てさせてくださって、ことを行わせてくださる方なんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに新しい働きを始めるときのあなたの励ましを見ることができました。幻をあなたが与えてくださり、栄光を見させてくださり、そして御霊の力を与えてくださり、何よりもその上にあなたご自身を与えてくださっていることを感謝いたします。 天のお父様、このことをよく思って、私たちが目に見えるものではなくて、天のお父様、あなたご自身の臨在とその幻の中に私たちが生きていき、そして私があなたを選んだんだよ。神様、この選ばれたという確信を持って歩んで前に進ませていただきたいと思います。神様、本当にこの言葉をありがとうございました。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。